こんにちは、諸見里杉子です。この時間の一枠は、そうですね、沖縄からもさらに大きく羽ばたいていこうとするあるプロジェクトについてお話を伺っていきたいと思います。宇宙甲子園沖縄実行委員会から平悦子さんに来ていただきました。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
宇宙ですか。
宇宙宇宙のお話。ちょっとね、タイトル的には壮大な感じですけれども。
そうですね、
はい、ただまあ決して宇宙に行くとかではなくて、
うん、
はい、宇宙へ行く手段をちょっと考えてみようという、
そ
うい
う手段、
はい、プログラムですね。
沖縄でロケットを打ち上げるっていうタイトルの、うん、今ね、大きなポスターを持ってきていただいてるんですけれども、
はい、
ロケットを作ろうってことですか。
そうですね。はい、まずロケットって言いましても、うん、これはモデルロケットというものになりまして、うん、実際は紙でできているもの。はい。それで、飛ばすのは火薬を使って、
はい、
はい、飛ばす装置になります。
あ、実際のロケットのギュギュギュギュギュっていう縮小版のような、はい、そんな感じですね、
う
ん。
そうですね。はい。縮小版になりますけれども、とても軽いし、まあ、打ち上げ花火ぐらい、うん、まあ、ロケット花火ぐらいなのっていうのをイメージしていただければいいんですけれども、ただですね、打ち上がっていくときのこのテンションの上がり方は、うん、あれです、大きいロケット見てるのと同じぐらい、はい、こう、おーっていう感じになりますので、テンション上がります。
取り組みとしては、
はい、
2022年の7月、
はい、
これが最初だったというふうに伺ってるんですけれども。
はい、そうですね、はい。はい。まだ沖縄では本当に1年程度の活動になりますけれども、実は県外では、まあ私たちもご紹介いただいたのは和歌山大学というところから紹介していただいたんですけれども、そこはもう10年ぐらいずっと、こういったモデルロケットを使った、まあ教育プログラムっていうのは、もう開催されていたということですね。
あ、沖縄ではまだ始まったばっかりなんですね。
そうですね、はい、始まったばかりです。はい、はい、
で、まあ、昨年の7月に初めての、まあ、教室をやってみたということなんですが、いかがでしたか、参加者。
そうですね、はい、本当に手探りな感じで、まあ、募集をかけたり、それから、まあ、教育委員会の方から告知をさせていただいたりしたんですけれども、想像以上に生徒たちのこの反応が良くて、はい、で、まあ、参加者もたくさんいて、もう40人50人という感じで、毎回そのぐらいの人数で開催をしているんですけれども、もう来た子どもたちも本当に楽しんでもらって、はい、びっくりするぐらい前向きにみんな取り組んでくれています。
で、これは工作教室ではないんですっていうお話だったんですけれども、うん、何を目的に開催されてるんですか。
はい、そうですね、まあ、この宇宙甲子園はですね、まあ、モデルロケットを打ち上げるということが、まあ、一つ手段になるんですけれども、うん、それをするにあたってまず、まあ、ロケットを作ることをよく考える、うん、それからどういった、まあ、中に衛星を組み込んだりするんですけど、何を観測したいのか、
うん、
どういったことをしたいのかというのをよく考える、で、まあ、実践するということで、まあ、学校生徒単位でのチームビルディングを目標とした、まあ、探究、総合探究ですね、も踏まえた内容になっています。
ただ作るだけじゃなくて、うん、なぜ作るのか、うん、で、作って何をしたいのかっていうことをやるわけですね。
はい、そうです。
これ手先が器用なだけじゃできないですし、うん、なんて言うんでしょうかね、力を合わせないとできないし、
はい、
総合力。
はい、そうです。でも総合力も一人が総合力を持っているわけではなくて、うん、まあ、誰かは手先が器用だったり、誰かはチームをまとめる力があったり、誰かはプレゼンテーションが上手だったり、ということで、手分けをして一つのものをこう作り上げていくっていうところにすごい魅力があるのではと思います。
漫画アニメの宇宙兄弟ってありますけれど、
はい、
最後の試験の時にまさにそんな感じでしたよね。
う
ん、
そうです、そうです。宇宙兄弟でも実はこの今言っているモデルロケット、うん、カンサットというんですけども出てきます。
わー、
出てきます。中にちゃんとよく読んだら出てくると思うんですけど、宇宙兄弟はこの中になんか車、なんていうの、モーター式の車を 仕込んで、まあ、あれですよね、月面着陸した後に移動するみたいな、うんうん、こう、そういう壮大な、クールなプログラムを作って、うん、まあ、この中に仕込んだっていう、そういう内容だったかと思います。ちょっと確認してください。
胸熱ですね。
あ、そうです、そうです。はい。
実際の宇宙飛行士たちも、もしかしたらこれやってるかもしれないんですよね。
あ、はい、はい、はい、やってると思います。
ああ、なるほどね、はい。だから、まあ、宇宙飛行士一人が、ものすごく力があってもダメだし、うん、力を合わせないとできないことっていうのはいっぱいあるよねっていうことですね。
そうですね。今例えば JAXA とか、まあ、日本のそういう宇宙業界でも、うんうん、別に理系の人だけを欲してるわけではないんですね。やっぱりそのみんなで遂行していく上では文系の力も必要だし、まあ、チームをまとめるような人も必要、うんうん、とにかくあの宇宙そういうプログラムはとにかくたくさんの人が関わるので、やっぱそこが実は重要っていうのを、まあ、実際今宇宙甲子園で関わっている先生たちからもお話をいただいてます、う
ん、なるほどね、はい、でとなると、うん、その宇宙甲子園であのいろんな講座があるようなんですけれども、はい、そこでこういうことを学んでいくということですか。
はい、そうですね、まあ、まずはモデルロケットを作るにあたってロケットを火薬を使ったロケットの、うん、打ち上げの、まあ、安全管理基礎知識を入れることもあるし、今言ったように観察といって中のプログラミングを考える、そういった、まあ、時間も欲しいし、まだあるんですね、まあ、前後でその今言ったようにプレゼンテーションの時間がありますので、急に、ね、発表してって言ってもなかなかうまくできないと思うので、プレゼンテーションを学ぶという時間も、まあ、作っていきたいなというふうに考えています。
なるほどね。
はい。
じゃあそれに取り組む中で、うん、みんなで考える力をつけて、じゃあどこからどういうふうに攻めていこうかということで、うん、ね、あの計画を練ってっていうことをやっていくわけですね。
はい、そうですね。はい。
で、今度ファンドを立ち上げたというふうに、うん、ファンドを利用して皆さんからの、まあ、寄付を募ることにしたということなんですが、これも教えていただけますか。
はい、はい、未来ファンド沖縄にタクスという、まあ、プログラムがありまして、まあ、そこを使って、この宇宙甲子園沖縄の活動を応援してくださる、まあ、サポーターといったらいいんでしょうかね、うん、そういった方々を広く募っていきたいと思っております、うん、はい、
まあ、人材育成のお手伝いってことですよね。
そうですね、はい、うん、はい、まあ、理工系の、まあ、そういったあの人材を沖縄からもたくさん輩出したい、うん、でまた小学生の頃に宇宙興味あった子も中高生になるとちょっとあのそういったクラブ活動的なものがあまりないので、うん、一回抜けてしまう、で大学からまたそういったロボット工学とかに行きたいっていうこの隙間がこの日本の遅れを作っているんじゃないかということで、そこの部分を補うようなイメージで、はい、応援してくださる人を広く募りたいなと思っております。
でこの未来ファンド沖縄が、まあ、はい、あの今設けているタクスというこのプログラムの方ですね、うん、でこれを通じて、まあ、寄付をした場合、その寄付はどういったものに使われていくんですか。
はい、あのまあ先ほど言ったようにもちろんいろいろなその力をつけるための教室であったり、それから実際沖縄県代表を選出するための大会を開きたい、
うん、
はい、でまあ年に1回ぐらいのペースだと思うんですけれども、大会開くにはやっぱりロケットも実際に飛ばして、はい、それからプレゼン会場も準備して、たくさんの学校から出てもらうような準備をする、はい、そういった資金が結構必要になってくるのですね。で、それに使いたいと思っています。それから、さらに、これはあの、県内だけではなくて、全国、それから世界大会もありますので、もうそこまでできればバックアップしていけるような仕組み、まあ、タクスの仕組みを作って、私たちも応援して、支援していきたいなというふうに考えています。
つまり沖縄県内でまずはこの、モデルロケットを実際にね飛ばすまで勉強したりとか、
はい、
組み立てたりっていうまず時間が必要ですよね、
はい、
で沖縄県大会で県代表になったら全国に行きます。
行きます。
そうすると派遣費用が必要になってきたりとか、さらなるブラッシュアップに、ね、あのかかる資金があったり、
はい、
世界まで行ったら大変なことですね。
大丈夫、いけるいけるあのもうそのぐらい本当にあの生徒たちポテンシャル高いので、はい、いけると思います。
となると、はい、やっぱりサポートする方も力入ってきますね。
そうですね。はい。なんか私が逆に押されて今ここにいるみたいな感じがありますので、はい。
ああ、そうなんですね。
はい。
じゃあまず、未来ファンド沖縄のこのタクス基金ですね。はい、これが、9月、2023年の9月から、まあ、寄付の受付が始まる。
はい、そうです。これは未来ファンド沖縄のウェブサイトの方から、はい。
はい。で、宇宙甲子園沖縄のこの取り組みですね。
はい。
今こんなこと取り組みしますとか、今勉強会始まるよなんていう情報はどちらから得たらいいですか？うん、
は
い。
こちらは、今のところインスタグラムの方になっておりまして、宇宙甲子園沖縄という、このワードを入れて検索していただければ、多分すぐに見つかると思います。
はい。
はい。
ぜひね、宇宙甲子園沖縄で検索してみてください。インスタグラムの方で情報をいつも提供しています。そうですね、どんな、子どもたちに参加してほしいですか？対象年齢とか。
あ、なるほど。はい。一応ですね、まあ、先ほどからちょっと専門的になっちゃうけど、お話が出てるカンサットというのは、このモデルロケットにプログラムを組むようになってまして、これはですね、対象が高校生になっているんですね。はい。でも実際に今やってみたいっていう声は、中学生の方が多いので、まあ、カンサット抜きで、このロケットを作ったり、打ち上げしたりということも、今、こちら、沖縄の方ではやってますので、中高生が対象。
なるほど。
はい。
科学の目っていうんでしょうか、探求する目を、中学生から今、育てようとしてるわけですね。
はい、そうですね。
はい、はい。関心のある親御さん、そしてお子さん、一緒にね、参加してみてください。
はい。よろしくお願いします。
ということで、本日は、宇宙甲子園沖縄実行委員会から、平悦子さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。